はようございます。1週間を振り返りますと本当にいろいろあって、ちょっと今日はなかなか落ち着かないですけれども、本当に昨日の雪もちょっとびっくりで、今光牧師がお留守なのでなおのこと、いや明日どうしよう、今日夜のうちに行った方がいいかなとか、本当にそういう思いでいました。実はですね、火曜日にインフルエンザになりまして、もうそれもびっくりで、本当にこの1週間インフルエンザがなければ、もう多分昨日のうちに教会に泊まって今日の礼拝の御用のために準備したと思うんですけれども、昨日までギリギリ外出禁止というふうにお医者さんからも言われていたので、もう本当にこの1週間祈るばかり で本当祈りが長くなっちゃいましたけれども、神様が本当にもう任せなさいと、私は言ってあるじゃないか、大丈夫だって言ってあるじゃないかと言われても、それでもやはりもうドキドキドキドキして心配して1週間を過ごしてしまいました。でも本当に神様に感謝をして今日は御言葉を取り継がせていただきたいなと思います。今年度はですね、神様の呼びかけに応えるというテーマでずっと御言葉を取り継いできましたけれども、もうだんだんだんだん2月にもなり、終わりが迫ってきて新しいテーマへとこう切り替わっていく時期になってきてますけれども、そんな中でですね、先週はイサクパート1ということで、アブラハムから創世記もイサクに代替わりしてというか、そしてアブラハムからイサクに受け継がれたものということについて光牧師がメッセージしたと思います。今日もイサクパート2ということでメッセージを取り継ぎたいなと思うんですけれども、やはりアブラハムがイサクに受け継いでいるっていうことがものすごく大きなポイントになってきます。先週はアブラハムから受け継いだもの、それが信仰、祝福、そして人の弱さというこの負の連鎖っていうものが受け継がれてるんだということをお聞きしました。今日はですね、受け継がれたことっていうんですかね、ゲラルというアブラハムが住んでいた同じ土地でアブラハムと同じように井戸を掘る、そういうお話になってきます。何が違うか、それは実は周囲の反応が違います。それとちょっとアブラハムとそのいろいろやっぱりそれを井戸をめぐってこう争いが起きるんですけれども、そういう中でやはりちょっとアブラハムの時とはまた形が変わってきています。そのあたりにこう目を留めながら、そして今日のところはイサクのこうね、穏やかな人柄というか、そういうのもすごく垣間見れる箇所だと思います。そういうところも見つつですね、御言葉に耳を傾けていきたいなと思っています。説教のタイトルにもありますけれども、井戸を掘る、今日はねポイントは井戸っていうところにあるんですね。そしてこの井戸のことを知るためにね、ちょっと背景というかこの時代のことを少しね、まあ、お話ししたいなと思うんですけれども、今日の箇所はもうタイトル通りにイサクが井戸を掘る、そういうことの物語です。その中でですね、イサクが井戸を掘るんですけれども、その井戸をめぐって争いが起きます。なぜ井戸で争いが起きるのか、実はですね、このゲラルというところにイサクがとどまっていたことは先週お話を聞いたと思うんですけれども、神様に従った結果ゲラルにイサクはとどまりました。神様に従っていますから、もちろん祝福もされます。そしてイサク自身も守られます。主の祝福を得ているイサクは土地に種をまけば実り、家畜もどんどんこう数が増えていったわけですね。そして最後のところにはペリシテ人に妬みを買ったというふうに書かれていたと思います。作物を育てること、そして家畜が育つには何が必要か、お水なんですね。 お水がなかったら食物は育たないんですよね。こう水をあげないとすぐお花枯れてしまいますよね。見てわかると思うんですけれども、ゲラルという地域は年間の降水量が300ミリっていうふうに何かに書かれてたと思うんですけれども、書かれていました。でですね、年間降水量が200ミリ以下になると、実はこう人が水を用意しないと作物は取れないですね。もうこう灌漑というか何かをしないと取れないような、それを言って分かる通りに、もういつも不作とのこう背中合わせの地域だったわけですよ、ゲラルっていうのは。そして本当に飢饉っていうものがいつもこうなんていうんですかね、不安にさせているような、そういう土地だったわけですね。だからそこで井戸があるっていうことは、もう絶えず水が供給される約束があるわけですから、ものすごい祝福なわけですよ。物も取れるし、育てやすいわけですね、動物とかも。そういうところなので、井戸っていうもの自体が祝福の象徴でもあるわけですね。だから自然にその日常生活の中で田畑をするには、井戸を掘って、そして畑を耕して家畜を飼ってっていう、こう順序になるわけですね。そういう中で井戸がやはり争いのネタになるっていうのは皆さんも分かってくると思うんですね。あともう一つポイントなのは、ゲラルっていうのはペリシテの国の土地なもので、ペリシテ人が住んでいます。イサクはイスラエルの民ですから、異邦人、要は移住民なわけですね。そうするとなんとなく皆さん察しがつくと思うんですけれども、異邦人が来て、その異邦人の取った土地から、井戸からはすごい水が出るわけですよ。やはり面白くないですよね。そういう背景があるっていうことをちょっと心に留めつつ、今日の箇所を一つ一つ見ていきたいなと思います。まずは聖書の15節16節、聖書を開いている方はぜひ一緒にこの箇所をお読みしたいなと思います。いいでしょうか。3、はい。ペリシテ人は昔、イサクの父アブラハムがしもべたちに掘らせた井戸をことごとく塞ぎ土で埋めた。アビメレクはイサクに言った。あなたは我々に比べてあまりに強かった、どうかここから出て行っていただきたい。そうなんですね。15節に本当に書いてあるんですけれども、その井戸を掘ったのは、実はイサクが初めてゲラルで行ったことではなくて、アブラハムも井戸を掘ったことが書かれています。それが実は創世記の21章に書かれているんですね。アビメレクという人が16節のところにあったと思うんですけれども、アビメレクというのはペリシテの王様の名前です。で、ちょっと調べてみると、このアブラハムの時にも実は旧約聖書の30ページあたりがね、21章になるんですけれども、そこを見るとアビメレクとの契約っていうことがあって、有効なそのペリシテの王様がアブラハムと有効な契約をこう結ぶ記事が実は書かれているんですけれども、このアビメレクっていうのは実は同じ人に見えるんですけれども、違うんじゃないかっていうふうに言われています。っていうのは多分年代的な問題だと思います。ただはっきりは書かれていないので、一応そういう説もあるの でアビメレクっていうのは要は王様に就く人のこう継承した名前じゃないかっていうふうにも言われています。なのではっきりちょっとイサクの時の同一人物とはわからないんですけれども、ただアビメレクっていうのがそのペリシテの王様であったことをちょっと覚えておいてほしいなと思います。そしてですね、アブラハムの時のことをちょっと振り返ってお話ししますと、そのアブラハムも井戸を掘ったわけですね。そうすると水が出てくるわけですよ。そしてさっき言ったように農耕が豊かに祝されるわけですね。水があるわけですから。そういう中でアブラハムはアビメレクと、さっき言ったように 友好の契約を結びます。じゃあ何の事件があったかっていうと、実はこの時イサクと同じようにこうアブラハムが掘った井戸を実はアビメレクの家来がこう取り返してしまうんですね。そしてアブラハムがそれをアビメレクに言うわけです。私の掘った井戸をね、あなたの召使いが取ったんだけれども、言うわけです。でアビメレクは実はサラの事件、先週お話ししましたよね。イサクが自分のお嫁さんのリベカを妹だって言ったように、アブラハムもサラを妹だって言ってちょっと危ない事件があったっていうお話をしましたけれども、その結局相手なわけですね、アビメレクは。だからその事件を経験しているから、アブラハムが神様が共にある人だということをよく知っていたわけです。だから21章の22節のところに、神はあなたが何をなさってもあなたと共におられます、どうか今ここで私と私の子、ここまででいいですね、すいません、あなたと共におられますっていうふうに言うわけですよ。アビメレクは神様がアブラハムと共にあったということをよく知っていたわけですね。神様がいて彼を祝福していたこともよく分かっていたわけです。だから彼を敵に回してはいけないっていうふうにすぐこう即座に思ったわけですね。それで友好関係を築くために契約を結びます。その契約を結んだ印がベールシェバという井戸になります。それがこう実は印の井戸になるわけですね。そしてそれ以外にもだからたくさんの井戸があったわけです。そしてですね、そういうこう井戸にまつわるいろいろなことがあって、今回今度イサクがその井戸を通していろいろ問題が起こってくるわけですね。要はイサクが井戸を掘れば豊かにそこは土地が祝福される。それを妬んだペリシテ人がそれを自分の井戸だと言って争うっていう、全く同じことが起こってくるわけです。ここで一番最初にちょっと目に留めたいのは、そのペリシテ人の人がの気持ちにちょっと目を留めたいなと思うんですね。イサクが祝福される祝福されるのを見ている、そのペリシテ人の人はそれをやっかんだわけですね、妬んだんですね。人は本当にこう御言葉ではね、喜ぶものとともに喜び、泣くものとともに泣きなさいっていう御言葉があります。でもですね、泣くものとともに泣くことっていうのは割とできるんですね、人っていうのは。何でしょうね、同情する、人を同情する人、なんていうんですかね、こう、あ、分かるわっていうよりは、共感っていうよりはどっちかっていうと同情ですよね。その人に情をかけるっていうことは、人のこう一般的な行いとしてもすごくいいことというか、そういうこうなんか思いが多分あるんだと思うんですね。だからその同情している自分に酔うわけではないんですけれども、ちょっといい気持ちに正直なったりすることが多いんではないのかなっていうふうに思うんです。っていうのは私自身がそう思うからですね、多分そうなんですけれども、やはりですね、じゃあ今度逆に喜ぶものとともに喜ぶ、自分のこうお友達でもすごくこうなのね、こういうことがあったのね、こうだったのね、ああだったのねって言った時に、ああよかったね、本当に心から喜んでいるかどうか。私結構喜べないんですよね、自分は。だからすごくよくわかるんですけど、どっちかっていうといいなって言って自分の目の前を見て、なんであの人にはそういういいことがあるのに私にはないのかしらっていうふうに思ってしまうんですね。喜ぶものとともに心から本当に喜ぶって、よく考えてみると結構難しいことなんですね。だから私たちそんなに実はいい人じゃないんですよ、人って。でもですね、そういう思いのところに 神様の祝福はないんですよ、残念ながら。だから私たちは悔い改めなさいとか、よく自分を思いなさいっていうふうに言われるんですけれども、本当にそうなんですね。今日のところは本当にまさにそういうことで、冷静に考えてみたら、ペリシテ人は井戸が、イサクに井戸が与えられて、その水が湧けば自分たちの領土なんですから、どんどんどんどん自分たちの土地がいい土地になっていくわけですよ。井戸が増えれば増えるだけ自分たちの土地豊かになってくるわけですよ。でもペリシテ人は何を見ていたか、イサクっていう個人が祝福されてるっていうことしか見てないんですね。その祝福に自分たちも一緒に預かっているっていうことに気づけないわけです。なぜならば人を見て、人の祝福を見て、人を妬んでいるからです。私たちはやはり気づかなきゃいけないのは、もしかしたら隣にいる私の羨ましい人が私に大きな恵みをお裾分けしてくださっているかもしれない。しかし本当に妬んでいる時というか、やっぱり悪い、そういう悪い身に妬みって入ってますね。あの新約聖書の方に書いてありますよね。本当にそういう、こう悪い身がやっぱり心に湧きやすいっていうか、なりやすいんですよね。その身がなっているとどうしても神様からの祝福を見ることもできない、そして受け取ることももちろんできない。だから結果的にペリシテの人を見て分かるように、自分もイサクを通してお裾分けしていた恵みを要は出て行かせてしまうんですね。そういう結果になってしまう。恵みを要は尻のけて、こう押しのけてしまうというか、拒んでしまうことに結果的になってしまっているわけです。そのことにね、ちょっとやっぱりよく私たち人ですから、同じ悪い身がなりやすいですから、心に留めていきたいなと思うんですね。恵みの井戸だったはずなのに、その井戸をこうもたらしている遺作を追い出してしまったこと、それが本当に自分たちの幸いなのかどうかということをちょっとやっぱり思い巡らしたいなと思います。さあ次にですね、今度は遺作の方を見ていきたいなと思います。22節のところ、開いている方は一緒にお読みしたいと思います。3、はい。イサクはそこから移って、さらにもう一つの井戸を掘り当てた。それについてはもはや争いは起こらなかった。イサクはその井戸をレホボト、広い場所と名付け、今や主は我々の繁栄のために広い場所をお与えになったと言った。そうなんですね。出て行きなさいって言われてしまったんですね。そしてその時にですね、イサクはゲラルの谷に移りました。そうです、皆さんちょっとあれなんですけど、要約のところに、要約の2のところに平和の井戸の後にベールシェバっていうふうに私間違ってこうペーストをしてしまったんですね。実はここ今言ったゲラルの谷のことを言いたかったんで、すいません、そのことをお詫びしたいと思います。修法の要約のところなんですけれども、すいません。そのゲラルの谷に移った。そしてそのゲラルの谷で、谷には実はアブラハムが以前掘ってペリシテ人がもう埋めてしまった井戸とかがあったわけですね。それを再びイサクは掘り起こして、こう再び使えるように再生するわけですね、井戸を。そしてその後にまた井戸を掘っていくわけですよ。そうするとですね、ここでだから事件が起きるわけですね。イサクのこう関係の人が掘った井戸を、今度はイサクたちが掘った井戸をペリシテ人が、それは私の井戸だって言ってこう揉めるわけですね。そしてその井戸はエセク、争いと名付けたと書かれています。そして今度次また井戸を掘ると、使徒なまた争いが起きるわけですね。そしてそこを敵意と名付けたというふうに書かれています。そういうふうにですね、イサクはこう井戸を掘れば争って、またペリシテがここが私の井戸だって言って争い、 そしてまた次のところに行きっていうふうに移っていくわけですね。ここでイサクをちょっとふっと私は思ったんですけれども、すごく理不尽なことをずっとされてるわけですよ、ペリシテの人に。なぜならば別に自分がすごい日常の普通の生活を送ってるわけですよね。だって井戸を掘ってそこを土地を耕して作物を取ったり家畜を飼ったりするっていうのはライフワークなわけですよ、日常生活なわけですよ。普通にイサクはただ生活をしているだけなのに、神様が自分をただ祝福してくださった、それだけのゆえにそこで妬まれて結局出ていかなきゃいけない、住み慣れたところを引っ越さなきゃいけない、そして今度その場所をこう争奪井戸、大事な井戸を争奪されていくわけですよね。そういうこう中でイサク自身は頭に来なかったな、やり返さないのかなって思うわけですよ。なぜならば全然間違ってないからですよね。ただ普通に生活していて、逆に言えばものすごい理不尽なやられ方をしてるからですよね。でもじゃあイサクはどうだったか、イサクはやり返さないんですよね。日常生活を淡々と続けていくわけですよ。争ったけど戦って相手を打ちのめしてないんですね。ここは私のところだからって言って戦って自分が絶対にそれをこう話さないとかそういうことはないわけですね。争わずにというか戦わずに次に行ってるわけですね。そう思った時にちょっと私はふっと思ったのは、光先生の一番最初の本の平和主義の本のなんですけれども、あの時にすごく印象的なのはすごく心に残っているんですけれども、本当の平和主義の人は自分を守るためにも戦わない。今平和主義の人っていっぱい言うけれども、平和主義の人っていうのは自分を守る、自分が攻撃されること、その時にも自分はその防衛でも戦わない、それが本当の平和主義だっていうふうにこう書いてあったんですね。で、私はそれを読んだ時にやっぱりイエス様の十字架の時の姿を思うわけですね。理不尽な扱いをされても黙っていたイエス様、そして本当にそれはこうイザヤ書のね、苦難のしもべの歌などを見れば、こうイエス様の心情、戦わないその平和なイエス様っていうものをやはり私たちは分かるわけですね。そういう中で今日のイサクにも私はその平和を見るわけですね。そう思うと平和な井戸なわけですよ。やっぱりその祝福っていうのは平和なところに起きてくる、それもとても大切なことなんではないかなと思うわけです。新約の時代になって隣人を愛しなさい、敵を愛しなさいっていうことをイエス様はおっしゃいました。やはり平和ですよね。本当にその平和なところに神様の祝福がもたらされてるっていうことにも今回目を留めていきたいなと思うんですね。そしてですね、最後のところなんですけれども、24節のところにはアブラハムが神様から言われたことと同じことを今度イサクが言われるわけですね。皆さんもちょっと一緒に読んでみたいなと思います。3、はい。そのよ、主が現れて言われた、私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私はあなたと共にいる。私はあなたを祝福し子孫を増やす。我がしもべアブラハムのゆえに。そうなんですよね。イサクはここで神様と夜出会うわけですね。そして神様から今度イサク自身にアブラハムが受けた祝福の契約の言葉を今度はイサクが受けるわけですね。受け継がれたものをしっかりとこう引き継いでいくイサクになるわけですね。しかもこの主が現れた場所、それは書いてあるようにベールシェバです。ベールシェバっていうのはさっきも言いましたけれども、ペリシテの王様のアビメレクと そしてアブラハムが平和の契約を交わした場所です。そこも平和なわけですね。そこでイサクに引き継がれていくわけです。やはり祝福っていうのは本当にこう神様の言われるところのこう本当に平和なところ、そして愛のあるところに受け継がれていくわけなんですね。そしてですね、ここからちょっと話は変わるんですけれども、その受け継ぐっていうことを思った時に、多分皆さん先週の説教を聞いた方も多分思った方もおられると思うんですけれども、私たちは神様からその祝福を受け取るっていうことを思った時にですね、それを家族であったり愛する友人であったり、そういう人に受け取ってほしいっていうふうにやっぱり願うのは誰も願うと思うんですよね。私たち受け取っている神様からの祝福が大きければ大きいほど、それを周りの人にも受け取ってほしいって思うのは当然だと思うんですね。でも先週の礼拝の後にちょっとお話しした時も言ったんですけれども、こう話をしたんですけれども、でも今の自分の周りを見渡した時に、本当にそれをね、こう私たちの形であれば、じゃあ祝福を受け継ぐ、渡す、一緒に受けるにはどうしたらいいかっていうと、伝道になりますよね、具体的に。本当に家族が具体的に言えば、クリスチャンになったらいいな、愛する友がクリスチャンになったらいいな、そのために私どういうふうにこう宣教というか、その伝道していったらいいかな、そう考えるとやっぱり難しいなっていうことを現実に感じてしまうっていうことを、実は先週お分かち合いしたんですけれども、すごくそのことが私も心に残っていたんですけれどもね、今日のところをちょっと見ると、ちょっとね、そうじゃないんだなっていうことが分かると思うんですよ。イサクのこの今日の一日、今日の一日というか今日の箇所の一日を全部見たときにですね、イサクが何かしたかっていうと、イサクは井戸を掘って畑を耕して家畜を飼ってっていうことをずっとただ続けていただけなんですね。それ以外何も書いてないんです。実は神様の祝福っていうのは神様主導なんですよ。私たちが何かをして行うことじゃないわけですね。そしてずっとその井戸を掘って畑を耕して、そして家畜を飼ってっていう生活の中で、イサクは神様と出会って祝福を、神様から祝福の契約をしていくわけです。今度はアブラハムのゆえにとは書いてありますけれども、直に神様と契約を受け取るわけですよね。祝福の契約をするわけですよね。私たちは本当に自分がどういうふうに伝えよう、自分がどういうふうにしたらいいんだろう、そういうふうに自分が何かをしなきゃいけない、祝福のためにっていうことにものすごくウエイトを置いてしまうんですよ。でも祝福は神様が一方的にすることであって、神様主導なんです。私たちはじゃあ何をすればいいのか。私たちは神様に感謝して、神様の呼びかけに応えて、礼拝を捧げて、そして生きていることなんですよね。